4-1。これで一角の手柄をしたつもりでいたところが、ちっと見当が狂いましたよ、と半七老人は額をなでながら笑い出した。まあ、だんだんに話しましょう。息継ぎに茶を飲んでいるのが私にはもどかしかった。私は追いかけるように聞いた。すると、その機長が殺したのじゃないんですか？違いました。じゃあ元吉という男でしたか？やっぱり違いました、と老人はまた笑っていた。なんだかじらされているようで、私はイライラしてきた。それと反対に、老人はいよいよ落ち着いていた。こういう話は、人をじらしているところが値打ちだといったような顔をしているのが、今日は少し憎らしいようにも思われてきた。老人は茶碗を下に置いて、静かにまた話し出した。鬼月を殺したのはおようでしたよ。およう？その女中がどうして殺したんです？と私は意外らしく聞き返した。まあ、お聞きなさい。そのおようという女は小娘の時から色っ早いやつで、16の春から千住のたばこ屋に奉公しているうちに、そこの甥の源吉と出来合ったことが知れて、その年の暮れに暇を出され、明くる年からお玉ヶ池の鬼月のところへ奉公に出たのは、前にも言った通りですが、何しろ主人は独り身、奉公人は色っ早いやつと来ているんですから、すぐに関わり合いがついてしまって、どうもただの女中ではないらしいと近所でも噂されるようになったんです。そんな女ですから、前の男の源吉に未練もなく、源吉の方でもその後追い回すこともなく、その方はお互いに忘れてしまって何にも面倒はなかったんですが、ただ面倒なのは今の主人の鬼月で、これがなかなか戾気深い男。もっとも自分はやがて50に手の届く年で、女の方はまだ18。親子ほども年が違う上に、商売が宗匠ですから、若い弟子たちも毎日出入りする。おようが浮ついたやつで、誰にも彼にも色目を使うのですから、どうもこれは丸くゆかないわけです。と言って、おようは暇を取って立ち去るでもなく、やはり鬼月の妾のような形で丸2年も腰を据えているうちに、鬼月のやきもちがだんだん激しくなってきて、時によると、ずいぶん手荒い折檻をすることもある。ひどい時には女をすっぱらかにして、朝縄で手足を低くって、女中部屋に半日くらい転がしておいたこともあるそうです。しかし近所の手前もあるので、そんな折檻も至極静かにする。女の方もどんな目にあっても決して声を立てるようなことはなく、不思議に歯を食いしばって我慢をしていたそうです。それで主人の方でも追い出さず、女の方でも逃げ出さず、普段はひどくむつまじく暮らしていたといいます。それは大抵の弟子たちもうすうす知っていたのですが、その中で機長は一番親しく出入りをするだけに、 とんだ折檻の場へ来合わせて透明男の役を務めたこともたびたびあるそうです。そんなにたびたび折檻されていたら、おようの体に傷跡でも残っていそうなものでしたが、死骸を検視の時になぜそこに目をつけなかったかと、私は半七郎次の不注意をあざけりたいように思った。ごもっともです、と老人は真面目にうなずいた。まったく我々の不注意と言われても一言もないわけです。しかし紀越の折檻は普通のママ子いじめなどのように打ったり蹴ったりつねったりするのではありません。ちょっとお話にもできないようなむごたらしいわいせつな刑罰を加えて苦しめるのですから、死骸の体を一応改めたくらいではわかりません。そこはお察しを願います。そこで機長がいつも仲裁役を務めているうちに、根が浮気者のおようですから、そんな折檻にも懲りないで機長に色目を使うようになってきたんです。鬼月がむごい折檻をすればするほど、女は意地になってますます気をもむように仕向ける。今日の言葉で言えば、両方が残酷な興味を持ってきたとでも言うのでしょうか。ところが機長という男は、まあ一種の変人といったような人物で、むやみに徘徊と風流に凝り固まっているもんですから、おようがどんな謎をかけても一向に取り合わない。女もしまいにじれてきて、金釘流のつけ踏みなどをするようになる。こうなるといくら変人でも売っちゃっておくわけにもいかないと言って、正直に師匠に訴えると、またどんな騒ぎをしでかすかもしれないので、機長もその処置に困ってしまったのです。そのうちにおようの熱度はだんだん高くなって、使いに出た途中、回り道をして機長のうちへ押しかけていくというようになったので、変人もいよいよ困り果てたのです。何しろこういう女を師匠のうちに置くのはよろしくない。ゆくゆくどんなことを引き起こすかもしれないから、何とかして放逐させてしまいたいと思ったが、師匠に向かってどうもあからさまにも言い出しにくいので、その後は句の添削を頼みに行くたびに、二三句のうちにきっと一句ずつは落ち葉とかもみじとかいう題で落ち葉を吐き出してしまえとか、もみじを切って捨てろとかいうような句を入れていったそうです。おようという女の名から思いついた謎で、なるほど風流人らしい知恵でした。いつもいつも同じような句を作っているので、宗匠も少し変に思っていると、一番最後に持ってきたのが、落ち葉して月の光のまさりけりとかいうのだそうです。落ち葉は例のおようで、月は鬼月の一字を読み込んだものと見えます。おようを追い出してしまえば、鬼月の光も増すという意味。それを読んで鬼月宗匠も初めて、さてはと悟ったのですが、それをまたいつものやきもちから妙に僻んで考えてしまったんです。